川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮ちゃん、はい、前回のポッドキャストで騙されたこと、騙されたっていう人に、あ、これ悲しい思いしたなみたいな話があったじゃないですか、
はい、
で、あの、実際に例えば商品買って、それ別に人からじゃなくても、偽サイトって言ったらあれだな、買って変なものが届いたとか、そんなのあります？
はまだないですね。
あ、ない、
はい、
なるほど。実際にじゃあ人、え、でもそうか、あれか、会って話は聞いたけど実際未遂に終わってるんだね。
そうですね、周りに止められてって感じで。
自分で、まあ、騙され、周りでそう騙された人とかいるの？
同じ子に騙された子がいますね。
あ、そう、
会社内でそれがちょっと話題になってしまって、ちょっと
その騙した子は結局最終どうなったの？
クビになってしまいましたね。
やっぱそうなんだ、
はい、
あー、すごいね。で、やっぱね、じゃあ今日のちょっともう本題いきますか。
はい、今回は SNS で有名人を使った投資詐欺が横行中です。メタなどの広告も要注意ですが、投資詐欺だけではなく EC サイト広告も要注意ですというテーマです。
はい、今巷のニュースでね、ホリエモンとかね、前澤さんとかが私を使って広告して、なんか詐欺じゃんと。これを今ほらテレビとかだったら検閲とかいろいろ入るけど、やっぱりその SNS で割と自主規制じゃないけど、まあ、自分で発信できるけど変なものは取り消しますよとか、こう、注意しますよってやってるけど、やっぱり名指しでメタはひどいとか言われたりしてるけど、実際問題僕らも目にするじゃない。
そうですね。
何かさ、こうポチッと押したりするとさ、そっちに行ったり。最近やそういうのってある？違うなんか物買っちゃったりとかさ。
物は買ってないんですけど、 Facebook で見たこともありますね、うん、そういうの。
そうだよね。僕はなんだろうな、まあネットで買った方がさ、 e コマース楽だったりするものもあるからさ、まあ本とかはね、よほど変なものはさ来ないじゃない。だけど前やっぱり安いなと思って押して買ってみたものがすごくボロくてっていう、まあこれどう考えても中国から送られてきたんだろうなみたいなものがあって、二度と買うかと思ったりしたこと一回だけあって。
そうなんですね、
うん、恥ずかしくて何を買ったか忘れちゃったんだけど。で、着るものってあるじゃない。最近僕が着てるの結構こういうさ、ストレッチ系のさ、ちょっとジャケットみたいなのがあって、これって実際にお店で買って、これはブランドものなんだけど、ブランドものっていうかね、スポーツブランド的なものなんだけど、こういうものが結構入ってくるんだよね。だから自分がこう多分いろんなものチェックしたりしてると来るじゃない。で、この間それを、この間っていうか去年かな、なんかこのストレッチ製のやつが良さげだな、一個試しに買ってみるかなと思いながら、いや多分なんか変だなと、どう考えても安いと思いながら、最近ね、去年かな、これも話題っていうか知ってる人は知ってるんだけど、僕もちょっとちょっと血糖値とか気になったりするので、で、血糖値って、まあ、血を取って測ってもらったりするんだけど、それが簡単に測れますよ的なやつがオムロンから出ましたよって。オムロンよ。で、オムロンって本当に書いてあるのよ。で、それが時計型のやつが6000円ぐらいで出てて、んとか思って、だったら簡単だなと思いながらこう読み込んでって、で、オムロンのホームページに行ったら何にもないわけ、そんなの全然。で、そんなものはやっぱなくて、で、やっぱり挙句の果てにはうちの会社を名前を語ってやってますみたいなものを気をつけてくださいっていう感じで、もう一時期はあって、今は多分、まあ僕はもうチェックしてないから来なくなったのか、まあちょっと一旦沈静化したのか分かんないけど、てなような話があって、だから物の多分これどう考えてもおかしなわけよ。で、実際にその商品を知ったりすると、まずそもそもそういう商品ないし、オムロンでちゃんと売ってるやつは何万円もするわけよ、普通に考えて。その血中酸素とか分かるやつでも、それでも3万4万平気でするし、まあ、やっぱそうなんだろうなと思いながら、それだけ測るもうちょっと安いカテゴリーのやつはあるみたいなんだけど、っていうことの中で、まあ、やっぱり投資詐欺的なものっていうのはあるね。で、たまたまね、僕がなんかのきっかけで Facebook をクリックしたら、なんか SNS である有名な、やっぱりこれも今実際サイト開けてみると、 この私の名前を使ったとか有名人を使ったとかこの会社を語ったっていう投資詐欺グループが横行してますという、あ、もう一発で出てきてるんだけど、あるやっぱり投資の、僕はだからなんか勉強をやります、私に聞いてくださいみたいな話で、まず偉い人の名前でいきなり LINE でその人の名前で来るわけよ。でそんな人がこう絶対来るわけないだろうと思って、まあなるほどと思って、そしたら返事もしなかったら、返事をしないとはどういうことかみたいな話になったんで、一応ありがとうございますみたいな返事をしたら、次帰ってきて、投資なんだけど、なんかの投資のグループを作るのでそこに招待するっていうことと、私のサポートする人間を今度紹介するからみたいな感じでパンってクリックしたら、そこからこんにちはってきて、でそこから何日かでバーッと情報がバーッと送られてきて、見てる時間もないし、そもそもやる気もないんだけど、だって単純にどんな勉強できるのかなと思ってやっただけなんだけど、あるやっぱ投資商品をもう我々は狙ってるんだみたいなような話になって、そうある人が語っていろんな人がこう参加して、でこうやって何もしない、返信してないと、その元々のなんか先生みたいな人から返事がないのはどういうことなんですかみたいなのに来て、だからでじゃあもう一つの人からはあのなだめるみたいな、これってレースそこまで来て、これってさって、こっちから圧力かけてこっちからなだめるみたいな、完全にあのね詐欺テクニックじゃんとか思いながら、
役割が決まってる感じですね。
決まってる感じだから、内容は言えないけど、じゃあこのまま様子だけ見ようかなと思って、様子だけ見てるんです今でも。そしたらなんかここのやつグループはもう一旦閉めて、やっぱり秘密が漏れるとまずいからみたいな、だんだん撤収し始めたのかなとか思ってみたり、で新しい人だけが残ったのか、すごいね、びっくり、
手が込んでますね、
手が込んでる。で本当にこれで煽るんですよ、煽るというかね、私も買いましたみたいな、私はいつになったかどうなったら買えるんですかとか、でちょっと途中ネガティブにこんなのは信じてはいいんですかみたいな、こんなやり取りがバンバンバンバン入ってきて、で何かあったら質問くださいねみたいなのが入ってきて、だからこれやっぱりすごいあれだね、ロールプレイングはもう完璧にできてんじゃないかな。だからちょっと一回試してやってみようかなぐらいの気持ちにはねなる。でその時俺もこれいくらだったらどうなんだろうと思いながら、まあでもな、そんなのちょっとだけ試してみても恥ずかしいなということもあったりして、全然 やってもいないし、だんだんそこでまずじゃあネット叩いてみたら、やっぱりご注意よって書いてあったんで、まあ、明らかにそうだなと思いながら、どういう顛末になっていくのか分かんないし、僕、まあ、このままほっといたら被害者になるのかなっていうか、何もしてなければ被害者もなんないんだろうけど、まあ、ちょっとどうしたもんかなと思いながらっていうのがですねありますね。まあ、海外不動産とかで、まあ、詐欺っていうことが最初から、こういうのってさ、お金を集めるだけ集めて、多分最初はね配当を戻すんだよ、やっぱり信用してもらうために。
はい、
まあ、ポンジスキームとよく言われる、昔ポンジさんって人が、要はもらったお金を投資しました、それで利回りが何パーで回ります、そのリターンだけ戻しますって、もらったお金から払ってるから、返してるから最初は払えるわけよ。でもさ、利回り 20% とか商品だったらさ、5回分払ったら終わっちゃうじゃん、 100%。
そうですね。
でもそんなことをやってるうちに、最初はしめしめ入ってきたなっていうパターンがあったりして、でこれが海外不動産系でもアメリカとかでもあったり、もうその会社なかったりするけど、東南アジアとかでもあったり、でも不動産の場合になると余計ややこしくて、このものを私が持ってるから、ただお金預けたこと自体がダメになってもこっちには価値があるんじゃないかみたいな話になるけど、いや全然ボロボロだったりしてとかさ、やっぱりそんな話があったりするんですよ。でもね、だからなんだろうね、あのね、本当に勉強をしたいなと思う人が、例えばある何かにエネルギーとかに、例えば小投資をしたいというような、これはすごくいいよって話になってるんだけど、なんかね、勉強する間を与えないような情報がブワーってきて、よくわかんないわって言ってるうちに、私も買いましたって、で基本に戻ると、自分で想像のつかないものには投資しちゃいけないっていうやつがさあるわけよ、
はい、
自分でなんかそのもの自体を理解してないのに投資をしてしまったらよくない。
まあそうですね、
うん、でもね、なんだろうな、あれ真に受けてやってると、あ、俺 もう今手挙げないと間に合わないみたいな、こうスケジュールが出てくるわけよ。いつから募集が始まりますみたいな、んみたいな、なんかよくわかんないっていうような話になったりしているので、これ別に何かを特定してると言ってるわけじゃないから、私のことで告発してるわけでも何でもないんだけど、すごいね、だから SNS 時代の そういうものっていうのは、でそれまたタレントを使って平気で来るね、うん、
信じちゃいますよね。
きっかけはね、だから有名な人がなんか言ってたら興味があってクリックしたら、もうね、あれこれ、例えばさ、グループとかだったら大会しましたってできるじゃん、
はい、
あでも個人で LINE つながったら、あどうやって消していいんだっけっていうのが、
あブロックして削除ですか、
ね、かな、
はい、
っていうところまでいかないと、あれわかんないな、どうしようかなって言ってるうちにまたなんか来ちゃう来ちゃうみたいな話で、なんかね、最初からこれはしめしめこれを体験するってわけじゃなくて、何気なくやってみたらこういう世界があるんだなと思いながら、こんな話をして、あのこの場だったらちゃんとこうやって話せるけど、ただただ言ったらあんたバカなんじゃないって話にどうせなるじゃない。だから前の旅行じゃないけど、こんな話があってやめときなよそれはみたいなさ、
そうです、ね、
話じゃないですか。だからでもね、今の世の中はびっくりですね。 で逆にね、うちもね今 Facebook を使って中台湾の人にうちのセミナーとかの告知をしてんだよね。そうするとさ、このメタのが信じられないって言われたらさ、これもどうやって取られるのかなみたいなさ話になるから、確かに事業者にはその良し悪しを判断してもらわないと困るよねっていうのはあるし、多分彼らも追いつかないって言ってるだけで、まあ、絶対にそういう技術的なものとか何か裏付けを持ってダメならダメっていう風にしていくんだろうけどね。でも多分追いつかないぐらい、手は込んでるし、多分ね今ね生成 AI とかあるじゃん。生成 AI だからチャット GPT とかあるから、これ多分人の手使ってないんじゃないかと思う。こんな人件費かけたらさ合わないじゃん。
そうですね、
仮に一人でこれもできるかもしれないじゃん。すごいよねって思うと、なんかねやっぱね、日本語にするのがなかなか難しいんだけど、投資詐欺みたいな話で、でもあのチャット GPT とかできただけで随分簡単に文章って作れるようになったり、そのやり取りのチャットワーク的なやつなんかも自動でこうできるような感じになってきてるんで、途中なんか会話がつながんないような文が送られてきてるわけよ。何あれこれ、なんでいきなりこんな話になるのって、だからみたいな話だったりするから、ちょっとね、まあ、ただ気をつけろっていうか、
注意していかない
と、ね、注意して一回体験してみてやめるっていうのが本当は一番ね、
まあ、経験、
あのそうそうそうそう、最初の入り口ぐらいはちょっとやってみてって、わざわざやる必要はないけど、なんかね本当に何気なくクリックしていくとそっちの世界に行ってしまう可能性はゼロじゃない。もちろん死亡者になることはないんだろうけど、巻き込まれたりする可能性もあるし、かといってそれを毛嫌いしてるっていうよりも冷静にいろんなものを見ながら、やってった方がいいんじゃないかなっていう気はする。だって僕もそういうことがなかったら、あの何を言ってんだこのホリエモンはみたいな話で、単純によく分かってないなみたいな話で終わってしまう。だから世の中さ、まあもういろんなものが溢れてて、特に僕らの年代になるとよく分かんない話のがいっぱいあるわけよ。でそれをこうやっていくよりは、やっぱりそんな情報なんかをもっと整理したりする意味では、まあちょっと体験してみるのが本当は一番、だってよく覚えてるじゃん。だってその涼子ちゃんだって過去ね、
そうですね、
まあ壺買ってないと思うけど、ね、だって何の商品って大した商品じゃないかったりしない。
そうですね、日用品ですね。
そうだよね、はい、買うかそんなのって思いながらも買うんだろう。
買いますよねきっと。
うん、だからね、それを思うとさ、すごいね、昔と変わってない部分もあるんだろうね。でもやり方が変わったりしてるのかなという感じはするよね。だから皆さんもそんな経験をしつつも、あの後悔しないように生きてってほしいなという感じかな。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。